土半妙のミステリー、野瀬妙見山で遭遇した不思議な昆虫を調べてみた。さあ、というわけでやってきましたね。
わけわからん。
これちょっとあの、収録前にいろいろ文雄くんにね、今レクチャーしてたんですけど、なんか全然わかってくれないみたいなんで、
難しい、
ちょっと不安なんですけど。
いやいや、まあそのまま言うてください。それしかないと思う。
まあ、リスナーさんもね、まあ僕素人なんで、
そうはい、
あの実際に、本当インターネットで調べた知識と、あと実際に、ね、
そう。
あの、山で出会ってきましたね、うんうん。まあ、その感想とかを話します。
僕はまあ、たまたま持ってた、ね、この図鑑が。
あ、この図鑑すごいな。ね、
野外ハンドブック。これ、大和警告者、はい。
これにね。
もう30年、40年前の図鑑
や。土半妙の。
かなり前の方のページに載ってる。
写真もめっちゃ載ってて。
あ、びっくりした。
最初にこれ僕欲しかったなと。これ収録直前に今見せてもらったんで。
あ、そうか。いやいや、はい、あの、今日そんな話聞いてなかったね。土半妙とか。
そうやな、そうやな。ごめん。ん急に言い出したからな。
その自分 の, その書棚行って昆虫の分類のとこ見たら、
いやこれめちゃくちゃ綺麗に写真撮って、これ誰この写真撮った人、
ね、
すごいんが、あの産卵の状況まで撮ってて
まあまあまあこの人らはな、
いやこれはちょっと語れへんなと思いましたけど、
いやもちろんもちろん、はい、もう対抗することやなし、
まあまあ、
これは素人としてのね、
はいはい、
観察 の,
そうです、ね、
あのまあ、はい、感じを、
まあ、インターネットの資料と、
はい、
あと文雄くんの本の資料
そうそうそう
で実際に僕が、
うん、
妙見山 の, あの山頂、
うん、
標高 660.1m のところで、まあ、発見した
これが一番大きなポイントやからね、
はい、土半妙の話をします。
大発見やね、これこそ、
はい、間違ってるとこいっぱいあるんですけど、うんうん、まあ、皆さんあの広い心で聞いてほしいなと思います。まあ、
もう訂正してください、
はい、
で皆さんもいっぺんよかったらこいつに追ってもらいたいね。
そうですね、
まあ、追ってる人、ああ実は知ってるでっていう人だったら、特に我々の間違いをね、
そうですね、
正してもらいましたら、ま
あ、詳しい方も多分いてると思うんで、
ね、
もしリスナーさんでいらっしゃったら教えてください、
はいはいはい、
でね、あの土半妙何がおもろいかってちょっと
何もおもろいよ、
まとめてみたんですけど、うん、まずねこれね半妙じゃないです皆さん
ねえ、
はい、
これがちょっとな名前つけた人は考えてほしかったね、
はい、あの半妙とは別の蚊に属します。
蚊っていうのはまあちょっと違うところにおるわけな、はい、
あの調べたところによると甲虫目、
はい、
まあ、硬い殻ですね、甲虫目、
はいはい、
土半妙科に属する昆虫の総称というのが、まあ、土半妙。で、土半妙の中にはですね、僕が今回出会いました、大土半妙がいたりとか、丸首土半妙がいたりとか、
おいおいおい、
はい、豆半妙がいたりとか、うん、で、ちょっと形、姿違うんですけど、平津原生、まあ、原生っていうね、ちょっとあの、クワガタムシに似たような、やつもいます。
名前自身がね、
はい、
もうわけわからん。
ちょっとね、あの、まあ、中国チックな原生ってね、名前で、まあ、漢字も面白いね。またよかったら皆さん調べてほしいんですけど、
面白いですね、
あの半妙っていう漢字もめちゃめちゃおもろいですよね。
これ読めんな、
はい、これまた皆さん調べてください。
半妙はね、結構出会える虫ですからね。
半妙自身は出会うんですけど、うんうん、土半妙っていうのはなかなかね、いないんで、で、まあ、そんな名前とか、はい、まあ、蚊とか木とかね、まあ、そんな話はもう置いといて。
なんか日本に15種類とか言ってますね。
そうですね。特徴がですね、いくつかございまして、まあ、生態習性ですね、こんなおもろいのあるよっていうので、ちょっととある方の、あの、インターネットの記事の借用させていただきます。ます、は
い、
まずは死んだふりをします。
ああそう、まあ この辺の虫しおるやつ多いね、は
い、いますいます。
な、まあ、まあ近くにおるかも、どう
か、コガネムシとかでもね、うん、たまに死んだふりするやついますし、
あのそれとあのね、丸虫もね、
そうそう、で、うん、あと、まあ、昆虫ではないんですけど、まあ、ダンゴムシとか、あとはダニ、マダニも死んだふりしますし、あの、結構この義歯っていうのは、いろんな虫とか昆虫がするんですけど、この土半妙は、この結構義歯が、かなりあの特徴的らしいです。
これは昆虫やね、
はい、
さっき言ったように
、はい、土半妙は義歯がすごいらしいです、はいはいはいはい、あとはですね、まあ、これ土半妙の大きな特徴の一つなんですけど、猛毒を持ちます。はい、カンタリジンというですね、あの手で触れると、水ぶくれができるらしいです。そして飲むと死ぬらしいです。
あ、なるほど、
はい、相当な強い毒がある、カンタリジン、
ポイズンってやつやね。
そうですね、はい、まずこれを持ちます。そしてですね、まあ、これも特徴の一つなんですけど、めちゃくちゃ卵を産むらしいです
そうです
か、はい、これね、卵をなんでこんな産むかは秘密があるんで、まあ、それまた後で言いますけど、4000個から6000個ぐらい卵を一度に産んで、甲虫でこれだけの卵を産む虫っていうのはそういないらしいです。はい、まあ、文雄くんの本にも、
いやー、
はい、卵いっぱい産んでますけど、
レモン、あ、みかん色っちゅうかね、
うまそうですね、
ものすごい美味しそうやね、
はい、
プチュプチュっと食べていったらね、はい、甘そうで、
あの土の中に 土の比較的浅い部分に卵を産むそうです。
産んどるところの写真も撮っておられますね。
これすごいよ、これね。
ものすごいね、お尻からもう流れてるみたいなしね、
はい、卵が出てきて、はい、あとはですね、まあ、育ち方といいますか、これまた後で話しますけど、一生ですか、はい、花鉢、まあ、クマバチとかあんなやつなんですけど、
あんまり怖くない蜂やね、蜂ですよね。
そうですね、うん、はい、花鉢に寄生して、
寄生
で、その花鉢の卵とかを食べて大きくなります。まあ、そういう虫です。昆虫です。
まあ、
はい、でその大きくなる過程、これが多分一番の特徴かもしれないんですけど、ただこの特徴ね、非常に見えにくいんですよ。僕も今回いろんな資料を調べたんですけど、結局はっきりするような回答は得られてないんですけど、可変態をします。
可変態、
可変態って皆さんご存知ですかね。これも僕も今回初めて知ったんですけど、
変態ということも知らん人もあるかもしれない
ですね。普通昆虫って完全変態と不完全変態っていうのがあって、で、完全変態っていうのは、卵、幼虫、さなぎ、成虫になるのが完全変態で、まあ、要はその幼虫と成虫の見た目が全然違うやつで、
全く違うね。
まあ、代表的なやつで言うと、例えば蝶とかね。
なるほど。
で、さっき名前出ましたけど、クワガタムシとかカブトムシとか、あんなやつってイモムシから成虫になって全然見た目が違うじゃないですか。
全くなんかもう体全体が溶け、
そうです、
溶けてしまうぐらい、
一回溶けるんですよね、あれね、
あんな感じやね、
はい、ほ
ん
ま、まあ、それが完全変態で、で不完全変態っていうのは、幼虫と成虫の姿形があんまり変わらんやつで、まあ、
例えば、ね、
バッタとか、
はいはいはい、
カマキリムシとか、カマキリね。
カマキリ。
カマキリ。で、あとちょっとオープニングに出てきたんかな。ナナフシとか。
ああ、見えましたね、はい。小さいの見つけた言
う
てましたね。
そう、まあ、ナナフシのね、幼虫見たことある人あんまいないんですけど、うん、まあけど、バッタとかやったら、わかりません、ね、うん。バッタとかカマキリとかやったら、カマキリの小さいね、やつめっちゃ可愛いんですけど。
う
ん
う
ん、
もう可愛いですよね。
はい。あれも幼虫と成虫があんまり違わないんですよね。
ね、ほとんど変わらない、ね。
あとはね、ゴキブリとかも、
あれもね、
この不完全変態の虫の代表格らしいんですけど、
はい、
で、そんな中から、可変態、
変態じゃないし、可変態、
はい、可変態の可は過去の可、まあ、過ぎるっていうんですよね。
あ、何回かなるわけね、
はい、完全変態の中の可変態って言った方がいいみたいなんですけど、まあ、完全変態は完全変態なんですよ。全然形、姿形が幼虫と成虫で違うんですけど、
はいはい、
ただその変態の中 の、 その幼虫時期が何回か変わるんですよ。幼虫の中でも、この A の幼虫、B の幼虫、C の幼虫みたいな感じで、幼虫の中でもかなり形が変わるっていうのが、可変態。
まあ、まあ、わかりやすく言ったら、変態が何回かあるってことになる。
そういうことですね。
なんでそんなことするのかね。はい、うん、
まあ、それが特徴。まあ、だから今、5つぐらい特徴を挙げたんですけど、はいはいはい、まあ、それが、この、半苗、土半苗ですね。ごめんなさい、半苗じゃなくて土半苗。土半苗の、まあ、特徴というわけです。
名前からしても難しいし、
はい、じゃあね、僕がどういう状況であったかっていう話、
それが一番聞きたい、ね、
まずしますね、うんうん、これはね、2023年の、まあ、日にちも言います、5月3日ですね、
はい、
大阪府と兵庫県にまたがる野瀬妙見山っていう山がございまして、
これも有名な山ですね、
有名な山ですね、はいはい、まあ、宗教団体がね、
はいはい、
一番頂上に
妙見山
あるところなんですけど、
すね、
はい、まあ、すごい立派な建物があったりとかして、はい、まあ、僕らもよう、小さい時もよう行きましたけど、はいはい、まあ、その野瀬、そういうまあ宗教団体のあるような山、野瀬妙見山という山がございまして、はい、まあ、そこの妙見山の、まあ、標高が 660.1m あるらしいんですけど、
まあ、低い山ですよね。
低いですね。で、三角点のある場所がございまして、うん、まあ、四等三角点っていう、あんまりこう見晴らしの良くない三角点がありまして、はいはい、まあ、そのですね、ほんの歩いて10メーター、20メーターぐらい行ったところの、まあ、雑木林がございまして、で、そこで僕、大土半苗に出会ったんですよ。ね、でどうやって出会ったかっていうと、小学校5年の娘がいまして、はい、まあ、その娘とあと妻と3人で登山してたんですけど、で娘が結構いろんなもん見つけて、まあ、さっき言いましたナナフシの赤ちゃん見つけたりとか、
あ、まあ、目がええんやね、
はい、いろんな小さいやつ見つけるんですけ ど、うん、それがですね、うん、パパちょっと来てっていうので行くとですね、 こいつがおりまして、はい。大槌半妙がいまして。
大きさと名前やったら見た
ら。かなりでかいですね。
あ、そうですか。
3センチ、4センチぐらいありまして、で、地面をこう張ってて、でね、一見すると、うん、アリみたいなんですよ。
あ、アリを大きくしたみたいな。
アリをでかくしたやつですね。
あ、色も真っ黒。
色はね、うん、青い、テカってる。
ちょっとそれが半妙に似てんね、
はい。黒蘭色っていうらしいんですけど、
う
ん、
そう
青黒くて艶がある、
うん、あ光の加減によって、
まあ、緑にも見えます。
ピカピカと光ったりするんだよね。
緑にも見えたり青にも見えたりするっていう。
あ、まあ昆虫そんなおるわな。
います。ただこの大槌半妙の光り方はちょっと他の虫とは違う感じはしました。ただ明らかに違うんはその大きさですよね。3センチのアリは、まあ、日本ではそんなにいないんで、
まあね、
めちゃくちゃでかいんですよ。うん、はいはい、といっても、アリみたいな俊敏性はなくて、ものすごいのろかったんですよね。だからこれで見て、ああ、これアリじゃないなと思って、で、動画と写真を撮りまくって、で、まあ、その時、実は素手で触らなかったんですけど、これね、素手で触ってたら結構な大惨事になってた可能性があるのは、
子供は怖いな。
そうですね、さっき言いました、カンタリジンっていう毒をこいつ持ってるんですけど、その毒をどうやって出すかっていうんですが、関節、手足の関節、から毒が出るらしいんですよ。
あ、こいつの手足の
感じ。そうなんですよ。だからこのまあ土半妙、まあ僕が見たのは多分大土半妙なんですけど、まあ土半妙系の虫は手で絶対触ったらダメらしいですね。
なるほど。
手で触ると関節からカンタリジンの液体が出てきて、それが手につくと、うん、まあ下手したらこう水泡ができて火傷した跡みたいになるらしいんで、でその時偶然なんですけど、うんうん、ちょっとね実はこの大土半妙移動させたんですが、その時に、はい、うん、葉っぱの上に乗せて移動させたんですよね。あ、よかったね。
その慎重さがよかった、ね。
まあ、僕が移動させたので、娘が移動させたんですけど、だからまあ、そのカンタリジンの毒には当たらなかったんですけど、まあ、その特徴の一つ、そのカンタリジンの毒があるんで、あまり素手では触らん方がいいらしいです。うん、で、雑木林の、まあ、みんなが通る道からちょっと端の方に移動させて、
うん、
で、そこで、写真をいっぱい撮って、動画をいっぱい撮って、で、後々家帰って、
うん、
当時は分からなかったんですよ、何の動物か。うんうん、で、今って皆さんご存知かな、スマートフォンのカメラ使って、Google の画像検索っていうのができるんですよね。
あ、そう、う
ん、だから、その、まあ、自分が撮ってきた大槌半妙の写真を、スマホでのカメラに読み込ませて、
一旦
読み込ませて、で、Google で検索したら、大槌半妙っていうことが、判明したっていうような流れです。
は
あ、だからあの時に、
うん、
妙見山の頂上でこんなおもろい虫って知ってたら僕多分持って帰ってたと思います。
それは持って帰るわね。
はい、それぐらいおもろい虫で、うん、でさらに言うとですね、うん、まあその生物学的に言うと、っていうかその今の日本のその現状的に言うと相当貴重な虫らしくて、
そう、
レッドブックにも入ってる、だから準絶滅危惧種っていう話を愛媛県かどっかのデータで知りまして、
はい、なるほど。
で日本で確認されてるのが、
うん、
まあ、これも僕が調べた段階ですけど、愛媛県と長野県だけらしいんですよ。
ほう、あ、こちら残ってなかった大阪府。
それがね、ちょっと本当かどうかわからないんですけど、まあ、ね、まあ、とあるデータによると、愛媛県と、しかも長野県って、愛媛と長野って、ね、700キロぐらい多分離れてるんですけど。
環境似てるとこ
似てる。そうですね。まあ、背の高くて、こう寒いとこあるんですかね。だから、相当、まあ、珍しい虫なんで、持って帰ったらあかんかもしれないです。そこはちょっとよくわかってないんですけど、まあ、特にこの大槌半妙に関しては相当珍しい虫っていうことが、まあ、後で分かって。で、それが、まあ、この、妙見山に生息してるっていう、多分、データすらも多分相当珍しいと思うんで、まあ、ただこれちょっと問題なんが、ほんまに大槌半妙かどうか分かんないんですよね。
まあ、そう
なんですよ。僕らが調べた範囲では、大槌半妙なんで。
博物館持ってたわけないからね。
そうですね。なんで、ちょっとまあ、そのあたりが分からないんでさ、もし、うん、多分合ってると。
画像を見てても。
そうです。
まあ、この図鑑とぴったしやし、
そうですね、
これが違うたらちょっと問題やなというぐらい、
そうですね、
まあ、典型的な大槌半妙がね、
そうですね、
まあ、てっぺんを取ってきたやつ、
そうです、で、まあ、最近は 関西でも見られるようになった。
お
で、それがなんでかっていうと、温暖化らしいですね。
あ
けど、それでは長野県だとあんま話通じないんですけど、
ね、
うん、まあだからそのあたりもちょっとほんわかした話ですよね、今回は。ちょっとわからないですね。
まあまあ、検索の仕方が下手で、
そうです。
昆虫についてはど素人やから僕らが、
うんうん、
まあその辺の抑え方が悪いかもわからんけど、素人なりにちょっと不思議なとこがいっぱい出てきたね。
そうですね。でね、まあ、今回の話聞いて、もしその大槌半妙のことを知りたいなっていう方いてると思うんで、そういう方のためにですね、ちょっと文献を調べて、例えばね、ファーブル昆虫記の6。
6番。
これね、槌半妙のミステリー、実は今回のタイトルの、まあ、こっからパクらしてもらいました。
そのままやね。
そのままです
。ファーブルさんに怒られるで。
はい、集英社から出てますんで。
ごめんなさい。
まあ、一回このファーブル昆虫記の6、はい、調べてもいいんじゃないかな。
はい、僕も何巻か持ってますけど、6あるかどうかわかりません。
そうですか。はい。はい、奥本大三郎さんという方が、
超有名な
方ですね。はい、翻訳されて。
あ、まあ、間違いないです、
はい、
でしょ
う、はい。で、もう一個ね、絵本でも出てるらしくて、
あ、そうですか、
はい、立野宏さんっていう方が作られた、槌半妙オイルビートル、なんかオイルビートルっていうんかな、ビートルはまあカブトムシとか甲虫のことです
けどね。それオイル
チューン、オイル分かります、
ピカピカやこれ光って、
あ、
なんか本当に種油かけたみたいな、
コールタールみたいでしょ、
ね、まあ色的それとも言えるけど、ね、うん、ビートルチューンはまあ甲虫のことやわな、
そういうことですね。
なるほどね、はい、そういう、まあ、これ感覚にパッとつけた、
はい、
まあ、この方が名前としてはな、槌半妙とか妙な名前つけるよりもオイルビートルの方がありがたい ね、
はい、
あ、
まあ、そんな絵本もありますんで、
まあ、いっぱいあるでしょうか。
であとはこのね、大和渓谷社の、
ね、
野外ハンドブック10に甲虫ですね、
はいはい、
これに結構詳しく書いてるんで、
ね、写真と書いて栗林と書いても、この人も有名な写真家の方やね、これ水星の水
星聡さんかな、
これ読めないんですけどね、
栗林聡さんかな、
綺麗な写真撮られます
ね、まあまあそういう文献にも一応載ってるんで皆さんよかったら見てほしいんですけど、
はい、
まあいろいろ気になってることが多分あると思いますが、
はい、
僕まずこの毒をちょっと調べて、
まあ一番今ね、自然史博物館で毒の
展示会やってるんで、
俺もあれ見に行くつもりですけど、はい、長男が行ってきたらしいよ、家族で。
もしかしたら槌半妙もね、
あったかもかな、ね、
あるかもしれないんですけど、
まあ、あいつにこの話するって言うてないからね。
そうですね、うん、はい、毒がですね、カンタリジンという毒を持ちまして、
うん、
でその毒を、まあ僕が調べた限りでは、手足の関節からその液体として出すらしいんですけど、
人体に触れると皮膚が赤く腫れ上がったり、
はい、
水泡ができたりすることでも有名であると、この
有名らしいんですよね、
まあ、書いてますよね、
はい、
このため古くは毒薬として、また逆に強制剤として、
今から言いますそれ、
どうぞ、
はい、でね、まあ、その毒カンタリジンで、さっきちょっと立野宏さんの絵本でオイルビートルっていう、うん、まあ、その英名が出てたんですけど、僕が調べたところによるとね、ブリスタービートルっていう英名もあるらしくて、このブリスターっていうのが水ぶくれ、
うん、あ、ブリスターってそういう意味ですか。
そうだから、まあ立野さんの、ね、立野さんのオイルビートルはまあ見た目、うん、
あ、ね、
でブリスタービートルはその実際握ったりして、
うん、そう
水泡ができたってことですよね。あ、まあ、そういう英名もあるぐらいですね、そのカンタリジンっていう毒で水ぶくれになるっていうのは結構有名らしいんですけど、それだけじゃなくてですね、まあ、僕の調べたところによると、うん、殺人でも
使われ、なるほど、
人殺しでも使われるらしくて、大体この、槌半妙の生態一体で、なんか30ミリぐらいの、うん、
はいはい、
30ミリグラムぐらいのカンタリジンがあるらしいんですけど、
全部絞ったら。
はい、それが大体大人の致死量らしいです。だから、槌半妙一匹食べたら多分死ねるんじゃないかって、うんうん、まあまあ、せんといてほしいんですけど、
う
ん、
まあまあ、やめときましょう。は
い、まあ、それぐらい、はい、強い毒で、まあ、これ、ちょっとこの、今から中国っていう名前出しますけど、なんで中国なんかよく分かんないんですけど、はい、うん、中国では毒薬として使われてた。
なるほど、まあ、中国で深いからな、そういう意味ではね。
はい、
うん、
で、もう一個の話としては、これ、日本の話らしいんですけど、槌半妙と半妙を間違えて、
うん、
半妙を使って、 って毒薬を作ったが、
なるほど、
全然死ななかったっていうような失敗談も
死ねなかった
あるらしい。まあ名前がややこしいんでね、知らない人にとっては半妙やと思うんでっていうことで、
やっぱり英名みたいにちゃんとパッとね、族の名前は分かりやすいようにしてほしいね、昆虫の名前つける人ね。
そうですね、
はいはい、意地が張らんとか、はい、もうあっさりつける。
ただですね、はい、やっぱり毒も薬なんで、あのこの毒を薄めて漢方薬にしたりとか、あとはね、どうやって使うか分かんないんですけど、うん、なんかイボ取りに使ったりとか、
イボ取り、
はい、あとね、発泡薬にもなる、
あ、そう
ですか、発泡剤とも言うらしいんですけど、うん、どういうことでしょうかね。
発泡ってよく分からんね、うん、
あとはね、うん、利尿剤にも、
あ、おしっこ、
まあ、特に漢方らしいんですけ ど、
あ、なるほど、
まあ、利尿剤にも使われてたらしいんですけど、はいはい、まあ、最近はあんまり使わない、
うん、まあ、しかし薬は毒と、ね、同じやという昔から言いますもんね。
そうですね、
毒はもう少量では薬になるけど、
そうです、あの香水も皆さん、
うん、
あれめっちゃ臭いらしいですよね、うん、その毒とちょっと違うんですけど、香水も結局あれ薄めて薄めて、
うん、
なんかええ匂いにするっていう話も、まあ、
うんこの匂いも香水やってるからね、
そういうことです、うん、それと一緒でカンタリジンも、うん、薄めると、まあ、利尿剤になったりするっていう、まあ、人体に 有益なね、
あ、まあ、それは漢方薬の先生がの世界やね。
そうです
ね、仕事がやらん方がいいでしょ、これ
やらん方がいいですね、
うんうんうん、
で、じゃあこの毒を利用するのは人間だけかというと、実はそうでもございません。
毒はもう
はい、僕が調べたところによると、この土半妙の死体を食べて、
うん、
カンタリジンをあえて摂取する昆虫がいるそうです。
なんとな、これまたなんか武器にするんかね。
そうですね、あの一つはですね、うんうん、カンタリジンを体に保持することで、
うん、
他の生き物からの接触、ええ、捕食を免れる。
なんと俺持ってるぞと、
そういうことです、うん、まずこれが一つ、
はい、
でもう一つはですね、うん、卵にカンタリジンを含有させて、
うん、
卵の捕食率を下げ
る
昆虫がいると。
る卵でもな、鶏の卵ちゃうんやと。
そういうことです。
毒卵やってい、ね、まあ、
だから結局は卵にしろ生体にしろ、
うん、
成虫にしろ食われへん、
そう、
防御のため。
なるほど。
ということで、例えばって書いてましたね、うん、まあ、これね、このいろんなサイトから僕ちょっと拝借してるんですけど、
うんうん
うん、バイオームっていう、なんか京都の会社らしいんですけど、これが結構詳しく書いてたんで、ちょっと今引用させてもらってますけど、例えばですよ、
はいはい、
赤羽ムシ科の一種のオスはですね、交尾の際にメスにカンタリジンを渡し、
はい、
どうやって渡すか知らないんですけど、渡すらしい、
渡しするんです、
プレゼントするらしいです、
はいはいはい、
でそのメスはですね、
うん、
カンタリジンを含んだ卵を産む、
うん、と。
そしたらその卵は他の虫から食べられにくくなる、
う
ん、
ね、食べたら多そうだよと、
はい、
虫の世界で新聞載ってるかもしれない、
ね、そうですね、
はいはい、
で、このような種ではたくさんのカンタリジンをメスにプレゼントできるオスがモテると。
ほら、これえらいまた役割果たしとるわけ、こいつもね。
あ、そうで、さらに言うとですね、鳥、バードです。
バード、わかる、
はい、バードの中でもカンタリジンを利用していると考えられる種がいます。
面白いな、
はい、
はい、
ね、メガンっていう、
え、
メガン、
メスのメスにガンか、
ね、いや違いますね、ね、ちょっと、は
い、
写真があるんで、
お、
あ、これがちなみに
すごいね、この写真も、
バイオームのホームページですね、はいはいはい、僕はちょっと参考にさせていただいた、
撮ってるな、
あ、これですね、
おーおー、ガンやん、これ
ちょっとなんかホロホロ鳥みたいな感じ、
まあ一見したとこね、はい、あれやね、陸の鳥に見えるけども、
そうですね、
ガンってやっぱり 水もあるんかな、
なんか渡り鳥ですかね、
まあまあいいよ、
はい、メガンのメスは、
うん、はい、
交尾の際にオスの総排泄口をチェックして、
うん、
まあ、うんことおしっこを、ね、はい、取りて一緒に出ますんでね、そこをチェックして、
うん、
腸内の寄生虫が少ないオスを好むと考えられている。
そこまでチェックするんか、
はい
な、はい、
でそしてメガンのオスは、
うん、
積極的に土半妙科の昆虫を摂取するのが知られており、
これは虫下し、
はい、腸内の寄生虫をカンタリジンで駆除していると考えられると。
それをモテるために
モテるためですね、腸内の寄生虫を少なくする、
うん、なるほど。ということは、まあ、体力のあるオスの方が遺伝子がええやろということやね。
そうですね、あとはやっぱり、まあ、寄生虫がいると卵にも障害が出やすいとか、うん、あ、まあ、メス自身にも何かね、
うん、まあまあ健康ということ
やね、はい、寄生虫が寄生してしまうんじゃないかということで、
深いなこの世界は。
だから人間、
はい、
虫、
はい、
鳥、
はい、
で、なんか鳥の中では結構このカンタリジンに対する耐性持ってる鳥が多いらしいです。だからもしかしたらメガン以外でもこういうことやってるやつがいるかもしれない。
薬として使ってる。競争剤として使ってると。
そういうこと
です。大事な虫やんか、これは。
めっちゃ大事なんですよ。
はいはい。
だから僕は今回 JOBBB で皆さんに知ってもらおうという。
皆さん、これ鳥の話やから自分にタイムしたらあきまへんよ。健康になる
のプレゼントもせんといてください。
それやめた。
殺人になってしまいます
ね。それはね、その時は僕らもうね、えらいことになる。
僕ら関係ないんでね。
人間とあきませんね。そうですね。エラン情報入れたって言ってね。はい。はい、
まあまあ、そういうような、死んだふりしたりとか、
面白い
虫やな、カンタリジンっていう毒持ってたりとかするんですけど、まあやっぱり一番の特徴っていうのは、
うん、
やっぱりその、
感じた。
そうですね。蜂の卵に寄生して、さらに、可変態をするっていう部分じゃないかなと、
はい、蜂の卵ということは蜂が蜜を吸いに来た時に、
あ、言います言います。でね、さっきちょっと言いましたけど、はい、めっちゃ卵を産むって言ったじゃないですか、甲虫の割には
産んでます産んでちゃう。
でなんでそんなに卵を産むかっていうと、は
い、
実はこの、 生活史生育環境にあるわけで、
ああ、
めちゃくちゃ過酷なんですよね。成虫になれる確率が、ああ、まあ、僕調べではもう 0.00001% ぐらいなんですよ。
ああ、もう厳しい環境。
もうギャンブルです。
ああ、
サバイバーです。
ああ、
はい、で、その秘密に今から話しますけど、まあ、さっきちょっとね、卵に寄生するって話したんですけど、ああ、まあ、どういう一生をたどるかっていうと、
うん、
まずですね、この4月5月ぐらいに、成虫が、成虫、その、
今頃やな。
そうです。土半妙、今頃、
うん、
土のちょっと浅いところに卵を産むんですよね。
まず、
まあ、はい、4000から8000、6000ぐらいの卵を産みまして、
は
い、で、その卵がですね、うん、10月頃に、帰ります。
結構長いこと帰るんやね、
まあ。いわゆる、う
ん、
そうそうそう、長いこと、孵化。だから5ヶ月ぐらいかかってんのかな、うん、5ヶ月か6ヶ月ぐらいかかって孵化しまして、
うん、
ただ10月11月もそろそろ寒なるじゃないですか。
寒い、もう寒いよ、はい、
だから、
うん、
土から出ずにそのまま越冬するらしいです。だから普通なんか卵のまま越冬するのかなと思ったんですけど、どうもこいつは幼虫になって越冬するらしいです。
不思議やな、
うん、はい、それもなんか、まあ、秘密があるんでしょうね。
あるんやろね、考えとることがね、
はい、
うん、
で越冬しまして、まあ、翌年の3月春の頭ですよね。おお、まあ、まだちょっと寒いかもしれないんですけど、うん、まあ、3月4月になってで巣から出てくるらしいです、
うん、幼虫がね、
幼虫が、
まあ、もそもそと。
でそっからがおもろいんですよ。幼虫が土から出てきて、まあ、もう要するに、ま、この多分、越冬の段階で相当死ぬんでしょうね。まずこの寒さで死ぬと思います。あ、まあ、共食いももしかしてするだろうし。
あ、
ま
あ、あったかいところの虫みたいね、これを話聞いてると、ね。
あ、まあまあ、そうですね。
もともと原石っていうか、古石はね。
はい。
うん、
まあ、虫自身がね、結構熱帯にいるんでね。
まあ、そうです
ね。はい。で、まあ、多分この越冬の段階で相当死にまして、
あ、
まあ、ここでまず第一のサバイバルがあるわけなんですけど、
うん、
で、そっからですね、土の上に出てきまして、さあ、ここから第二のサバイバル。でございます。蜂の体にしがみつくっていう大仕事があるんですよね。
ということは蜂に寄生すると先ほど言
う
た。
寄生というか、
うん、
正確に言うと蜂にしがみついて、その後卵に寄生するっていう順番ですね。
はいはい
はい。じゃあどうやって蜂にしがみつくかっていうとですね、うん、もうこの幼虫で土の上に出た段階で、かなり活発な幼虫らしいです。
うん、
大きな顎があって、で、爪のついた手足があって、で、さらにその爪のついた手足のいろんなところに毛が生えててっていうような形で、なんか幼虫の段階で一番元気なんが、これからっていうことらしいです。
写真見てもわかるわね、これ。
わかります。それです、それです、ね。で、なんか、シミとかって言われる、
ね。シミに似てるね。
らしいですね。
似てるわ、ね、シミ。
はい、
シミの色はちゃうけどね、はい。シミは銀色やけど。
まあ、要は、本とかにね、
うん、そう、
いるやつですけど。
本を食べるね。紙、紙を食べる
シミ。そうです。はい、で、まあ、こいつらが寄生する、花鉢。まあ、この本には、クマバチが載ってますけど、
はい、ますね、
まあ、アザミとかが好きらしいんですよね。
アザミとか、ね、もうちょ、藤の花が好き
です、ね。藤の花好き、うん、で、そういう花に、
うん、
まず幼虫がよじ登って、まあ、クライミングしまして、で、蜂がやってきました。
花の中に暮らしとるわけ、隠れとるわけね。
いるらしい。皆さん、ようアザミの花見てください。
うん、
もしかしたらこいつらいるかもしれないです。
見られるかもからね。
はい、 で、蜂がやってきました。で、蜂は、あの、花粉とか蜜を集めます。はい、花の中入ります。っていうところで、うん、この幼虫が、蜂の体にしがみつくわけなんですけど、
こういうあの蜂の系統の蜂は毛がいっぱい生えてるから、
そうです、
しがみつきやすいね。
そうなんですよ。ただここで問題が起こりまして、あのどんな蜂についてもいいわけじゃないらしいんですよ。
そう、
そのやっぱこいつらが食べれる卵とか体にあった成長に必要な栄養素のある卵を産む蜂、うんうん、
タイプの蜂、
蜂につかないとダメなんで。
なるほど、見分けがいるやん。
そう、まずこの段階で
また
違う蜂とか、もしくは蜂以外の、まあ、ハエとかアブとか、うん、そんなにひっついてもうたら、
なるほど、
もうそいつ終わりです。
なるほど、
もう変なとこ連れて行かれて、
でしょうね、
はい、もう死んでまいます、はいはい、でさらに言うとですね、うん、その蜂の種類はあってても、うん、オスの蜂にひっついてあかんらしいです。
あ、そう、
卵産まないんで。
あ、そうか卵産んでる時にスッとその卵とくっつくんかも。
そうなんですよ。
なかなかこれか大変やな、この、
はい、だからこの段階でもまたサバイバルで、
お
もうそのだ合ってる蜂にしがみつく確率が相当低いらしいんで
なるほど、
まあ、ここでも相当振り落とされて、
振り落とされた、
はい、で運よくメスのこれから卵を産む蜂に、
はい、
しかも自分の合ってるやつね、
うん、なるほど、
にひっつけたら、
はい、
そのままそのメスが、まあ、自分の卵を産む場所まで行って、はい、で、あの、あ、あともう一つ大事なのがですね、うんうん、あのこれこういう呼び方あるんですか、孤独性の花蜂らしいです、重要なのは。
あ、なるほどね。
あの巣を作って、
はい、
巣の中でいっぱい卵を産んで、でそこであのさなぎ育てるっていう蜂じゃないらしいですね。
ないね。
まあ、要するに土の中にあの卵を何個かしか産まないような蜂じゃないとダメらしいです。
なるほど、
はい、
孤独性の蜂、
孤独性っていうらしいですね。なるほどね、そういう蜂のことね。
そうです。
で、まあ、はい、あの運よくひっつけて、
はい、
で蜂が巣まで行って、
はい、
で卵を産み落としたら、
はい、
その卵をめがけてなんかダイブするらしいです。
あ、そう、
ダイブ、どうダイブするか知らないですけど、はいはいはいはい、でこの時にまだ一つサバイバルがあって、その卵にしっかりとひっつけないとダメなんですよ。
なるほど。
ちょっとでも方向を見誤ったら、
うん、
なんかちゃうところに落ちて、そのまま五輪中っていうことらしいですね。
ケースもある、
ケースもあるらしいです。
というか多いやろね、
それ
ね。
多いですね、はい、まあ、それこそあの体にひっついてるときに煽られて落ちてまうことも多分あるでしょうし、で、まあここまで来ると、
はい、
まあもう無事卵にもひっつけたわけですし、はい、もうこんなに活発な動作もいらないし、はい、でさらに言うとこのサバイバルの、まあ、成虫になれる確率も相当多分ここで高くなりますんで、
はい、
ここからその可変態のおもろい動きが始まるらしいです。
そうですか、はい、
やっぱこれ簡単に言いますけ ど,
どうぞ。
え、まず、卵にひっついてる幼虫、
はい、
まず卵食べます。で卵の殻食べて、はい、でそこで一回ですね、別の幼虫になるらしいです。脱皮して、
ま、ああこれまたそうなんです。
だから今この卵にひっついた幼虫をあの一例幼虫、
はいはい、
まあ、例って弱いっていうんですよ、はいはい、年齢の例なんですけど、はいはい、一例幼虫とするとですね、はい、卵の殻を食べて脱皮した次のやつが二例幼虫。
二例幼虫、はい。
で、この二例幼虫の段階で、今度はですね、まあ、卵はもうないんで、蜜とか花粉を食べるらしいです。
はい、なるほど、はい。
はい。で、さらにですね、あの、蜜とか、まあ、花粉を食べて、
うん。
で、大きなったら、
うん、
今度また脱皮して、
はい、
三例幼虫になるらしいです。
うん、はい、だんだん年取っていくわけですね。はい、
で、その三例幼虫がですね、三、うん、例か二例幼虫が、あの、あれらしいです。カブトムシとか、あとは、あの、カナブンとかの、
うん、
あの、地虫的な、わかります？芋虫って。
うんうん、
なんか顔がちょっと大きい牙があって、
はいはいはい、
体はクリーム色みたいになって、
はいはいはい、
あのモスラみたいなやつです。
はいはい、
あモスラはちょっと違うかな。まあ、デコボコしたね、うん、
分かる分かる、
なんか内臓が見えるようなやつなんですけど、はいはい、あれになるらしいです。
なるほど。
で、あんまりやっぱりここから動かないらしいですね。もう動く必要ないんで。
あ、そうかそうか、
はい。はい。で、さらにですね、その地虫的なやつが、まあ、軽くご飯なんかを、もう多分この段階になるとあんまりご飯食べないと思うんですけ ど、
うんうん、
で、 次になるのがですね、さなぎみたいな状態らしいです。
みたいな。
ここがね、あの、可変態の面白いところで。
あ、そこで可変態、1回目起こるわけです、
ね。起こるわけです、ね。はい、はい。あ、てか、もうすでにこの卵を食べてから、う
ん、
もうすでにこれ3回ぐらい、もう、可変態になってるんですよ。あの、脱皮して。
ああ、そうです
か。変な形にいっぱいになって。最初はこのシミみたいな感じなんが、はい、最終的には、あの、地虫的な感じ、はい、うん、いわゆるその芋虫的な感じ、もうここですね、形変わってるんですよね、うんうん、もうこれで可変態の1個は終わってるわけなんですよ、はい、うん、でさらにその芋虫の状態から今度ですね、さなぎみたいな段階になります、うん、これがね、あの擬王っていうらしいです、
お、
あの疑うみたいな字あるじゃないですか、分かる分かる、はい、擬っていう字、
擬態
の擬ですね、はいはいはい、あれにさなぎと書いて、
はいはい、擬
王と読むらしいです、はい、でこの擬王になってで、
うん、
なんかさらに、ここからちょっとあの資料によって書いてることが違うんですけど、
うん、
ある資料によると、擬王からまた幼虫になって、
もうっぺん
でまた擬王になって、で最終的にサナギになるっていう、そういう資料もありますし、うん、資料によってはもう擬王からすぐサナギになるっていう資料もあるんですけど、まあ、ちょっとそこは定かではないんですが、はい、
うん、
まあ、結局のところ、最終的にはサナギになって、
はいはい、
でサナギになって、まあ、成虫になって。
はい、
そして、6月頃に、5月、6月ぐらいに土の上に出てきて、
うん、
で、さっきみたいにまた卵を産んで、交尾して、あの、基本的に草食べるらしいです、成虫は。
なんと。
草を食べて、
はい、
で、交尾して卵を産んでっていうのは、このサイクル。ぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんと。
もう聞いてるうちになんか、もやーっとしてきました、頭の中が。
はい。
うん。まあ、しかし、すごいもんですね。
すごいです。
まあ、まあ、よう調べてくれはりましたね。これ、ありがたい話でね、皆さん。いや、
ほんとね。はい。
まあ、我々、あんまり努力もせんと、
そうです。
こういう不思議な虫に接近できてます。まあまあ、間違ってるとこもあるかもわかりませんけど、
そうですね。
引用の資料の間違い中、
はい。
まあ読み方もこれ難しいしね。
そうですね。言葉がまあ結構難しかった。でね、ちなみに、まあ、さっき踏めば日本ではまあ15種類前後。
図鑑によるとそう書いてますね。
まあ、あの、資料によると20種類前後。
あ、まあまあ前後だからね。
はい、になるんですけど、
はい。
世界を見ると、
どうやろう、
この半妙化の昆虫、
はい。
何種類いると思いますか、皆さん。日本はまあ、うん、15から20。
おうほう。
世界は
世界
500、まあ、当然500、
はい、
3000、
ああ、まいった、そんなよくおりますか。
だからファーブルも特集しとるんですよ。
あ、まあまあまあ、
あなたフランス人ですから。
あ、なるほどね、世界中におるわけですね、は
い、そういうことです、はい、でね、まあ、今回、うん、いろいろ調べて、まあ、この土半妙にもいろんな土半妙がいるっていうことが分かったんですけど、
はい、
まあ、原生っていうやつがね、
うん、
さっき言いましたけど、クワガタムシみたいなやつも実はおるんですよ。
はいはいはい、
カラフルな。
あ、ものすごい、
ね。こいつですね。
これすごいですね。
これ原生っていうらしいんですけど。
クワガタのミスみたいな、なんかハサミがすごい小さいのがものすごい厳しい。元能っていうか、やっとこっていうか、そんなハサミですね。
そうですね。
舌抜くみたい、地獄のエンマさん。
はい。でね、こいつを調べてたら、京都新聞の記事が出てきたんですよね。
いやいや、いろんなもん、まあ、ネットで面白いね、はい、いろんなもんが出てくるんですね。
もう拾ってきてくれるんで、うんうん、2019年の記事やったんですけど、なんかどうも滋賀県の、あれ、ワニ
って。ワニ、私の生まれたところの近くですよ。
はい、あれ、今、大津市か。
大津市です。
あ、今、大津市か。
ワニは、はい。
で、ワニ症の、なんか小学生の子がインタビューで撮ったんですけど、まあまあ、そういう記事があって、で、この、清尾原生、あ、じゃあ、帯原生か。帯原生かなんかが、まあ、そのワニで見つかって、で、その小学生の男の子は、クワガタムシの新種やと思ったら、
うん、
実は、これは、土半妙、あれですね、土半妙化の原生やったっていう。
仲間やったって
わけで、で、そこの、原生の解説に出てたのが、
はい。
しあけ先生です。
初という字に音中だったかな、
初に宿です、
ね。宿、あ、し、あ、しあけ先生、ね。
あれでしあけさんって読むんですけど。まあ、しあけさんってまあ僕ら長い付き合いの方で。
有名な人ですよ。
セミのね、鳴き真似がすごい上手な方なんですけど。
う
ん、
僕はもうちゃんと、音に保存してます、
あの人。そうですね。はい。はい。はい、まあ、そのしあけさんも、この、
あの人が、
現世を注目してたっていう。
ということは、やっぱりただのもんやないですね。
そうですね。
ああ、しあけさん、久しぶりですね。いつもお会いしたいですね。
一応ちょっと、ツイッターでね、 言うたら、うん、ありがとうございますって
言
う
ては
った、はい、言うてはりました、
その
記事見ましたよって言ったら、
京都新聞の記事はね、
なんか3年4年前に取材を受けました、
あ、なるほど、よかったよかった、はい、お元気ですね、
はい、まあ、ってなとこが今回の土半妙の、まあ、全てですね、僕が調べた。
そうやね、まあ、これから先はもう、その、おのおの皆さんがね、
そうですね。
我々もうちょっと、しかしちょっと突き寄ってみたいね、こいつね。いっぺん、ちょっと触ってもみなあかんな。
いや、で、意外とね、多分ね、僕らの周りにも、皆さんの周りにも、うん、
おると思うよ。
成虫というよりか、幼虫が意外といるんじゃないかの、特にこの、これね。
ん？
この花。
アザミ。
アザミにおるんちゃうかなっていう。
アザミといえば上門さんですけどね。
あれはアメリカオニアザミですよね。
やっぱ同じ系統やから行くんじゃないですか。
日本でも一緒ですかね。
あの人に一遍聞いてみて、
はい、
あの人あんな元気なのは、ひょっとしたらこのね、虫を食べてあるんかもわかりませんね。
カンタリジンで。
カンタリジン
で。毒を保持してる。
保持してるって。
いや、それ冗談です
ね。で、突き落たらもうね、はい、水油が出たりしてね。あ、水、はい、水疱瘡か。
そうです。水疱瘡
な。水疱瘡が出たりしてね。
はい。
いや、白毛先生と上門さんが出てきたっていうのが嬉しいですね。
そうですね。でね、まあ、最後になんですけど、はい、なんか、結構この土半妙って、まあ、生態も面白いし、ね、この、いろいろこうギャンブル的な要素があるじゃないですか。
うん、
で、それを。
犯罪の匂いすらするわね。
そう、トリカブトみたいな感じで、ね、植物で言うとね、そんな感じはしたんです
けど。街の中である劇薬ですよね。
そう。で、僕が調べたところによるとですね、まあ、さっきちょっとね、ファーブル昆虫記とか、はいはい、あとは舘野宏さんの絵本とかで、結構詳しく出てるって言ったんですけど、なんかテレビでもね、
やってますか？
何回かまあ取り上げられたみたい で、これちょっと僕このテレビ見てないんで、はい、合ってるかどうかわからないんですけど、
うんうんうん、
ね、あなたの隣に誰かいるっていう、そういう、ドラマが、2003年に放送されて、
あ、そう、だいぶ前ですね、
はい、で、怒り屋長介さんの遺作として知られてるっていう、怒り屋さんね、ドリフターズの、うんうん、まあ、方で、
まあ、独特の顔つきの人です
ね、そうなんです、あの方が多分おそらく最後に出られたドラマなんじゃないかなと、このあなたの隣に誰かいるっていうドラマでですね、
うん、
北村なんとかさんっていう、うん、まあ、有名な俳優さんがいてるんですけど、
はいはい、
この方がですね、
はい、
これ何虫って読むの、これ虫3つ書いて、
だから虫でいいんじゃないですか、
虫男か、
うん、
北村さんって方が虫男を演じてたらしいんですよ、このドラマの中で。
やっぱり
ドラマか、まあ、映画か分かんないんですけど、
虫姫物語、
そうそう、でね、はい、虫男の耳から土半妙らしき虫が飛び出す描写があると、
ちょっとこう妖怪、はい、怪しいドラマですね。
そこね、虫姫物語っていうのが、なんか関係してたんかな。まあ、とにかく、結構その、僕らが知らんかっただけで、
はい、
世間的には意外に有名、ね、ね、で、しかも、多分日本の昔もの、はい、物語とかにももしかしたら結構出てくるんじゃないかなと。そう、
今昔物語あたりでね。
そうですね。
ああ。
可能性はあるんです。そのあたりも今後調べていけたらおもろいかなと思いました。
ちょっとこれ、いっぺんこいつらと付き合うてもよろしね。
そうですね。
まず買いましょうや、これ。
どこにおる、こいつ。はい。
いや、そこ行ったらおるの確実やん。
あ、そうですか。
もっと優位に連れて思って。
妙見さんな。
うん、こう行って、持って、ああ。
そうですね。まあ、ちょっと。
亀の水槽の横に虫開けちゃう。
ああ、そうですね。まあ、とりあえず、だから皆さん、土半妙って、まあ、僕が調べたのはこんだけなんで、また今後ね、新しい情報が多分出ると思うんで、その時は、ちょっとまた小出しにしていきたらなと思います。はい、YouTube の動画でももしね、できたら、サバイバー番チャンネルで、
はい、
扱いたいなとも思ってます。一応映像も、多分ね、こんだけ土半妙の動画撮ってるの僕ぐらいじゃないかなって。
いや、上村さん
いるかな、相当映像綺麗なんで、まあそれも YouTube で見せれたらなと思います。
あ、そうですか。
はい。
まあ、上村さんも一つ頑張って、志らくさんも協力していただいて。
そうですね。
この番組の売りにしてもいいですね。
はい。いや、今ちょっとね、やっぱ毒が注目されてて。
自然植物館大阪の。
で、まあ、僕ね、山登るんで、まあ、蛇とか、
うん、
蜂とか、
はいはい、
アブとか、ブヨとか、
はいはい、
ダニとかね、はい、今日いろいろ調べてるんですけど。
カエルも言ってください。僕、顔がこんな倍になったカエル。
あな、何ガエルやろ。
あれ、なんちゅうんか。
あいつな、
うん、
引きガエル。
あれ知らんと、僕、バーッとこう、仮面かぶってみんなをびっくりさせたら、
はい、
もう、その瞬間に顔がブワー腫れて。
まあ、それで言うと、 山椒魚でもね、はいはい、毒あったりとか、うん、あとヤモイモリでもね、はい、赤ラインモリでもちょっと毒あったりしますんで、はい、まあその中に、まあ、今回土半妙がちょっと含まれたということ で、
ね、
まあ記念すべき出来事やったなと、この野瀬妙見山、
ね、ありが
とう
ございます。ユイの名前も入れてね、なんかね、はい、土半妙ユイとかなんか できんからおもろいね。
野瀬もちょっとね、妙見山も入れて、
妙見山妙見土半妙ユイ
虫みたいなね、
なんて、はい、言ってますが、
というわけでちょっともうこれまで終わりましょうか。
意外とおもろかったこれ、
はい、というわけで皆さんぜひ土半妙チェックしてほしいなと思います。
よろしくお願いします。
そうですね、
はい。